広報伊万里第772号、2018年6月号です。今月の表紙は見上げるような大きなクルーズ船日本丸の写真です。4月29日、6年ぶりに伊万里港に寄港した日本丸。全長167メートル、重さ 22,472トンの巨大な船体です。岸壁に止まっている車が小さく見えます。
主な内容、トピックス、特集、災害から命と暮らしを守る、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、教育と文化、インフォメーション、暮らしのチャンネル、つつじ祭り夢の市、人の動きとなっています。トピックス、深浦博信新伊万里市長誕生、人を現場を大事にします。伊万里市長選挙の投票と開票が4月15日に行われ、元市職員の深浦博信氏が初当選を果たしました。4月27日市長就任式で約300人の職員を前に、人を大事にする姿勢を目指したい、選挙戦を通じて課題は常に現場にあると痛感しています。職員の皆さんにはぜひ現場に出向き、市民の声をよく聞いて、市民が何を望んでいるのか私に報告してもらいたい。できることばかりではないかもしれません。その時は丁寧に説明してください。私と一緒に市民のために仕事をしましょう、と語りかけました。
特集、災害から命と暮らしを守る。近年九州においては、平成28年4月の熊本地震、24年4月と29年7月には九州北部地域での豪雨災害など甚大な被害を及ぼす災害が発生しています。このような中、市では28年度から市民の皆さんへ迅速かつ一斉に災害情報をお知らせする防災行政無線の整備に着手しており、整備が完了した地域から順次運用を開始しています。今回の特集では、自然災害や原子力災害に関する備えについて今一度確認するとともに、災害時に強力な情報伝達手段となる防災行政無線を紹介しながら、災害時の情報収集において注意する点などを確認します。自然災害への備え、家の周囲の点検と整備、雨どいや側溝を掃除して水の流れを良くしておきましょう。また壁や塀などに破損しているところがないか確認し、不都合があれば修理や補強をしましょう。避難所や避難経路、家族が離れ離れになった時の連絡方法や集合場所などを確認しておきましょう。非常持ち出し品の準備、災害時の混乱を少しでも小さくするためには、一人一人が非常持ち出し品などを準備することが必要です。最低3日分は準備しておきましょう。非常持ち出し品の例、乾パン、飲料水、衣類、貴重品など。備蓄品の例、飲料水、粉ミルク、衣類、毛布など。食品は普段食べるレトルト食品やカップ麺などを多めに買い、消費したらその分を補充するというローリングストック法で備えることができます。避難するときの注意、大雨警報発表時など災害が発生する恐れがある場合は、各町地区公民館に市職員が待機しています。避難する場合はまず各町地区公民館に避難してください。7月9日は市民防災の日。市は昭和42年7月9日の大水害を教訓とし、その記憶を風化させないために、また地域や家庭などにおいて一人一人に防災意識を高めてもらうとともに、市と市民全体で防災対策を行っていくため、 7月9日を市民防災の日と定めています。この機会に我が家の防災対策などについて家族で話し合いましょう。原子力災害への備え。市では玄海原子力発電所の近隣に位置していることから、佐賀県から市内全域が緊急時防護措置準備区域 UPZ の指定を受け、さまざまな対策に取り組んでいます。市原子力災害避難計画の概要。避難先、すべての市民は玄海原子力発電所から30キロ圏外の市町に避難します。自治会ごとに同一の避難所地域を指定しています。避難方法、原則として自家用車を利用して避難します。自家用車での避難ができない人は近所の人の車に乗り合わせるか、市が指定する集合場所に集合し、市公用車、県が手配するバス、タクシー、自衛隊の車両などを利用して避難します。防災行政無線の運用を開始します。いつどこで起こるかわからない災害に備えて、市では災害時や緊急時に市民の皆さんへ情報を迅速に伝えることができる防災行政無線の運用を6月20日から市内全域で開始します。防災行政無線とは、災害時や緊急時に避難勧告などの重要な情報を屋外スピーカーや区長宅などに設置されている個別受信機などから迅速に知らせる無線放送施設です。防災行政無線は、市役所に設置するお役からの情報を電波で発信し、中継局を介して市内181箇所に設置する屋外スピーカーまたは個別受信機で受信し、スピーカーを使って放送する仕組みになっています。放送する内容。1、災害関連情報、特別警報、緊急地震速報、土砂災害警戒情報、避難指示緊急、避難勧告、避難準備高齢者等避難開始。2、行政関連情報、国民保護武力攻撃、凶悪事件の発生、危険動物の出没、緊急の断水情報、市の大型イベントの中止など。また機器の動作確認のため時報放送を行います。地区によって放送時間が異なりますが、昼にウェストミンスターの鐘、夕方に伊万里参加を放送します。屋外スピーカーから時報が放送されていないことに気づいたときは、市防災機器管理課へ連絡をお願いします。防災行政無線の放送が聞き取れなかったときや、再度放送を聞きたいときは、専用の電話番号 23-2169 に電話をかけると放送内容を聞くことができます。防災行政無線で避難勧告など緊急性が高い情報を放送する場合は、携帯電話会社の緊急速報メールを合わせて配信します。災害時や災害が起こりそうなときには、防災行政無線の放送をよく聞く。近年の住宅は気密性が向上しているので、防災行政無線の放送が始まったら窓を開けるなど聞き取りやすい状態で聞いてください。聞き逃した場合は電話自動応答装置などで確認してください。個別受信機は市への貸与申請が必要です。情報を正確に伝えるため、地域の防災活動の中核を担う駐在員、区長と消防団幹部団員に貸与します。音声を聞くことができない身体障害者手帳1級から3級に認定された聴覚障害者の方に、文字表示機のついた個別受信機を貸与します。また屋外管制支局の放送が届かない南町地区に住んでいる世帯に対応します。 申請の受付は防災危機管理課で随時行っています。問い合わせ先、防災危機管理課、電話 23-2130。
みんなの広場です。4月21日、市駅ビルがリニューアルオープンし、記念セレモニーが駅前公園でありました。テラスとして使える大型テントを設置したほか、市観光協会の物販コーナーを拡張、 NPO 法人まちづくり伊万里が運営する伊万里百貨店も開店し、大勢の家族連れなどでにぎわいました。4月29日、伊万里湾小型船安全協会と伊万里海上保安署が合同で伊万里湾内をパトロールし、海上保安署の巡視船5隻の船とシーバード伊万里の3隻の水上バイクが参加、ライフジャケットの着用や通信手段の確保などを呼びかけました。4月29日、伊万里港にクルーズ船日本丸が寄港しました。市民による船内見学も行われ、見学者は船内の豪華さや充実した設備を見て、高級ホテルのごたと感嘆の声を上げていました。5月1日、大坪保育園児19人が市民図書館の子ども図書館員に任命され、本の貸し出し業務を体験しました。またこの日、山城町の松永和弘さんから3年連続となる絵本の贈呈もありました。5月8日、大規模火災などが発生して消防用水が不足した場合を想定し、民間事業者が所有するコンクリートミキサー車で消防用水を運搬するための研修会が伊万里消防署であり、屋外で一連の作業を実施、有事の際にスムーズに活動できるよう作業工程などを確認しました。5月9日、伊万里女性ネットワークの会員研修会で女性住職の宮島俊恵さんが、お寺の一人娘としての体験や男性が圧倒的に多い住職の世界でのさまざまな体験を交え、ユニークな視点からの男女共同の話をしました。5月13日、市民センターで市美術展がありました。書道部門では席書会が行われ、選ばれた小中学生が観覧車の前で堂々と揮毫し、大きな拍手が沸きました。ほがらかページです。4月24日、大里保育園で鯉のぼり掲揚式がありました。市民部長が、青空へ元気に羽ばたけ大里の園児と願いを込めた色紙と鯉のぼりの壁飾りを贈呈、そのお返しに園児たちは手作りの兜を贈りました。百寿メダル贈呈、松浦町金石原の島田おさきさんに5月15日、深浦博信市長が記念のメダルを贈呈しました。若い頃満州に渡るなど苦労をし、結婚してからは農業に精を出し、お茶売りなどの行商もしていたそうです。今でも新聞を毎日読むという勉強家。長生きの秘訣は、体操をすることと好き嫌いせずに何でも食べることです。広げようワークライフバランス。今月は立花町の伊万里ケーブルテレビジョン株式会社です。会社の取り組み、育児・介護休業規定を定めているほか、短時間勤務制度を設けています。時差出勤や半日休暇などを導入し、多様な業務内容に合わせた働き方ができるように工夫しています。そして会社と社員が一体となって、二里町住山地区の棚田保全活動に積極的に取り組んでいます。大川由里取締役放送部長から一言。 ワークライフバランスに欠かせないのが支え合い。人には子育てや介護などで思うように仕事ができない時期もあります。そんな時こそ社員同士で支え合って挑戦を続けられる会社でありたいです。社員の声。子どものお迎えのために時差出勤制度を活用しました。最初は引け目を感じましたが、上司の理解もあり、時間内で効率よく仕事をするよう努めました。子どもと過ごす時間が増え、仕事と子育てのバランスが取れました。40代女性。ボランティア活動で自然や地域の人と触れ合い、棚田保全の必要性を実感しただけでなく、地域への愛情が芽生えました。20代男性。我が家のアルバム。脇田町の前田博則さん、あきさんの長男、いつきくん3歳2ヶ月。僕は機関車トーマスが大好きで、キャラクターの名前をたくさん知っているんだ。保育園で覚えた英語の歌をいつも歌っているよ。料理のお手伝いも得意で、卵の殻むきやお箸の準備もしているよ。ママから一言。妹大好きないつきくん。おもちゃを貸してくれたり、よしよししてくれたり、たくさんの愛情をありがとう。これからもみんな楽しく過ごそうね。伊万里のヤングウォーカー。黒川町幡川地の梶原陽希さん、29歳。仕事は伊万里信用金庫で、金融の障害でお金に関する相談全般を受けています。心がけていることは、誠心誠意一生懸命お客様の声に応えることです。目標は、もっといろいろな相談をしてもらえるよう頑張ることです。自己 PR。 地元青年部などいろいろな活動に参加し、できるだけ地域に貢献したいと思っています。趣味、野球、仲間との宴会。特技、諦めず続けること。市民へ一言。みんなで伊万里をもっと元気にしていきましょう。次はスポーツです。第41回市長旗争奪伊万里地区高等学校野球春季大会が4月15、16、21、28日国見台野球場であり、有田工業高校が優勝しました。第63回西部地区高等学校春季卓球競技大会が4月29日国見台体育館であり、男女とも慶徳高校が優勝しました。市職域クラブ卓球大会が4月22日国見台体育館でありました。第54回国見台陸上競技選手権大会が5月3日と4日国見台陸上競技場でありました。市民スポーツです。8日金曜、9日土曜、県西北部地区高等学校野球大会が9時から国見台野球場で、10日日曜、県民体育大会ソフトボール伊万里市予選会が8時30分から伊万里湾大橋球技場で、10日日曜、市スポーツ少年団交流大会が8時から南畑共学館で、16日土曜、伊万里新金杯争奪グラウンドゴルフ大会が8時30分から国見台陸上競技場ほかで、16日土曜、17日日曜、23日土曜、30日土曜、市長旗争奪伊万里市少年野球大会が8時から国見台野球場で、16日土曜、17日日曜、18日月曜、全九州高等学校体育大会ホッケー競技大会が9時から伊万里商業高校ほかで、17日日曜、アジサイカップバドミントン選手権大会が9時から国見台体育館で、 23日土曜、市教育庁杯小学生スポーツチャレンジゲームが8時30分から立花小学校で、24日日曜、会長杯争奪親子バレーボール大会が9時から国見台体育館で、伊万里チャレンジカップテニス大会が9時から国見台庭球場で、30日土曜、7月1日日曜、県スポーツ少年団大会ミニバスケットボール大会が9時から国見台体育館ほかで、そして7月1日日曜、県スポーツ少年団大会剣道大会が9時から国見台武道館であります。教育と文化です。国は11年6月に施行された男女共同参画社会基本法の理解と関心を深めるため、毎年6月23日から29日までを男女共同参画週間と定めています。今年度のキャッチフレーズは、走り出せ性別のハードルを超えて今です。市男女共同参画懇話会伊万里プラザでは出前講座を行っています。男女共同参画について分かりやすく身近に感じてもらうため、紙芝居やクイズ型カードゲーム、朗読劇など団体や人数に応じて内容を工夫しています。出前講座のテーマの例、男女共同参画について全般的なこと、男女共同参画の視点から考える防災、ワークライフバランスに関すること、ドメスティックバイオレンス防止に関すること、ハラスメント防止に関すること、 LGBT に関すること、その他もご相談ください。問い合わせ先、男女共同推進係、電話 23-2115。 郷土の文化財、伊万里湾の歴史シリーズその11、伊万里湾大橋。伊万里湾を象徴するものの一つに伊万里湾大橋があります。この橋ができる以前の湾内沿岸の村や島の人たちの交通や物資の交流は、湾内を巡航する定期船が担い生活を支えていました。瀬戸町にあった船着き場は、魚市場が築港へ移転すると定期船の拠点となりました。しかし昭和35年以降は、道路の拡張や舗装が進むとともに自動車が普及したことにより、徐々に船に代わってバスや自家用車が使われるようになりました。また昭和42年の水害後に伊万里川の川幅が2倍に拡張されてからは、定期船はなくなりました。それ以降の交通は国道を迂回するなど大変不便なものであったと推測されます。15年3月の伊万里湾大橋の開通以降は、東西間を行き来する時間や距離が大幅に短縮され、物資の運搬や通勤などに役立ち、多くの人が利用しています。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 23-3186。
インフォメーションです。4月29日付で春の叙勲褒章が発令されました。叙勲瑞宝小綬章、立花町の元公立高等学校校長森素直さん、受章おめでとうございます。平成30年伊万里市議会第2回臨時会が5月21日に開催され、条例議案1件、一般議案4件、人事議案4件、予算議案2件の審議が行われました。審議の結果、市長の現任期に係る退職手当や選任任命された副市長、教育長、監査委員などの退職手当を支給しないこととする条例の制定については継続審査となりました。人事議案では、副市長に元伊万里農林事務所長の泉秀樹さん、教育長には 元伊万里中学校校長松本定さん、監査委員元伊万里市市民部長伊関勝さんがそれぞれ承認されました。6月は環境月間です。皆さんもこの機会に身の回りの環境について考えてみましょう。平成29年度の伊万里市のゴミの総排出量は14,985トン、28年度に比べ約500トン増加しました。ゴミを減らすため今すぐ取り組める3つの運動。1、水切り運動。生ゴミを出すときは水切りをしましょう。2、3010運動。外食や宴会のときには適量を注文し、残さず食べましょう。3、マイバッグ運動。マイバッグを持参し、レジ袋を断りましょう。月1回のリサイクルサンデーは、伊万里市のリサイクル推進の柱の取り組みですが、年々回収される量は減少傾向にあります。資源化だけでなく、地区の収入にもつながるリサイクルサンデーを活用しましょう。問い合わせ先、リサイクル推進室、電話 23-2145。生活環境を点検し、やぶか対策をしましょう。暑くなる時期に発生した蚊は不快のもとになり、さまざまな病気の媒体にもなってしまいます。やぶかは市民の皆さんのちょっとした心がけで発生を防ぐことができます。やぶかは一度の産卵で50から100個程度の卵を産みつけ、10日程度で成虫になり、どんどん発生していきます。こんなところが発生源。バケツ、普段は伏せておくようにする。空き缶、空き瓶、水を抜き軒下など雨がたまらない場所に置く。フルタイヤ、袋などをかぶせ蚊が内側に入れないようにする。どうしても水がたまってしまう薄いマスなどには蓋の間に目の細かいネットなどを挟み、蚊が卵を産みつけられないようにしましょう。また発生した場合にも外に出ることができないので、結果的に発生を防ぐことができます。成虫になってから駆除するよりも、身近な水たまりをなくし、水中に生息するボウフラ、幼虫を退治することが最も効果的です。問い合わせ先、生活環境係、電話 23-2144。 伊万里市職員の人事異動。4月の定期異動は市長選挙を控えて最小限の異動となっていました。このため今回の人事異動では、空席となっていた役職などを補充するとともに、若手職員や女性職員の登用、長期在職者を解消する人員配置などによって、職員の意識改革の促進と質の向上を目指しました。また体制強化の取り組みとして、課の新設・移管などを行いました。課の新設では、平成30年度以降に伊万里中学校の建て替えなど、教育委員会での業務量の大幅な増加が見込まれ、設計業務や施工管理業務などの精度をさらに向上させることを目的に、教育総務課施設係を課に格上げし、教育施設課として管理職を配置しました。移動者数121人の内訳。部長級10人、男性10人、課長級17人、男性16人、女性1人、副課長級13人、男性13人、係長22人、男性16人、女性6人、主査・主任20人、男性7人、女性13人、一般職員39人、男性27人、女性12人となりました。市税の納入が始まります。市県民税、固定資産税、国民健康保険税の納付が6月から始まります。納税通知書などは6月中旬に郵送しますので、 最寄りの金融機関またはコンビニエンスストアで期限内に納付してください。また固定資産税の課税対象者には課税明細書を同封しますので資産内容を確認してください。納期は6月から翌年3月までの10期です。ただし税額によっては納期数が少ない場合もあります。納期限は月末で12月のみ25日です。口座の振替日は毎月26日12月のみ25日です。現在口座振替を利用されている人で振り替えの方法を一括から期別納付に、もしくは期別から一括納付に変更または廃止する場合は6月14日までに税務課収納対策室電話 23-2152 に連絡してください。納税通知書が届いてからでは間に合わないことがあります。納税のおすすめポイント、口座振り替えが便利。希望する人は市内金融機関または市役所で申し込んでください。申し込む際は通帳の届出印が必要です。一括納付がお得。7月2日までに年額を一括納付すると市県民税及び固定資産税には前期前の報奨金制度が適用されます。年間の納付額が最大で約 1.7%、 上限額5万円少なくなります。コンビニエンスストア、ヤフーアフリでの取り扱いはできません。納税相談の利用、失業や長期入院などの理由で納税が困難な場合は分割納付など相談を受け付けます。また借金返済や家計状況に悩んでいる場合はファイナンシャルプランナーによる家計改善に向けた相談をご利用ください。予約制の相談日は毎月第2火曜第4日曜です。詳しいことは税務課電話 23-2146 へお問い合わせください。あなたの町のスポーツ推進委員です。市では障害スポーツの普及振興を図るためスポーツ基本法に基づきスポーツ推進委員を委嘱しています。任期は2年で各庁地区に3人ずつ合計39人を配置しています。主な活動は各庁地区のニュースポーツ教室の企画運営のほか11月の伊万里ウォーク、1月の伊万里ハーフマラソンなどのスポーツ行事のスタッフとして協力されています。問い合わせ先、体育保健課スポーツ振興係電話 23-3187。 熱中症にご用心。熱中症の原因には気温と湿度の上昇が関係しています。夏の炎天下だけでなく梅雨明け前後も注意が必要です。また運動や仕事をした時だけでなく家の中でじっとしていても熱中症になることがあります。熱中症の予防法、部屋の温度をこまめにチェックする。室温が28度を超えないようにエアコンや扇風機を上手に使う。喉が渇くなくてもこまめに水分を補給する。外出時は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をする。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをする。無理をせず適度に休息をとる。熱中症になった時の応急処置としては涼しい場所へ移し衣服を緩め安静に寝かせる。エアコンをつけ扇風機や内輪で風を当て体を冷やす。ただし自分で水が飲めない、脱力感や倦怠感が強く動けない場合、意識がない、おかしい、全身の痙攣があるなどの症状がある人を発見した場合はためらわずに救急車を呼びましょう。問い合わせ先、伊万里消防署消防2課救急係電話 23-1199。 伊万里市国保健康マイレージ事業の案内。 定期的な健康診断の受診や運動など、自主的な健康づくり活動を行った場合に、一定のポイントを付与し、20ポイントが貯まると、ふるさと応援寄付金の返礼品、2000円相当から希望の一品を交付などの特典があります。対象期間は1月1日から12月31日まで。問い合わせ先、長寿社会科医療保険係、電話 23-2153。私有地を売却します。南八田町の旧畑川小学校跡地と、二里町の旧市民病院跡地の2件です。売却方法は一般競争入札で、申し込み期限は7月10日です。問い合わせ先、財政課管財係、電話 23-2113。 4月25日、ソフトウェア開発などを手掛ける IT 企業、東京都台東区の円山トレイズ株式会社が伊万里市に進出し、市と進出協定を締結しました。今年4月に運用開始した市ビジネス支援オフィス万里ビルへの入居第1号となり、31年4月頃に創業開始予定で、5年間で地元から10人を雇用する計画です。鍋島社長は、地域に根付いた IT エンジニアを育て、伊万里市の発展の力になりたいと抱負を述べました。5月17日、黒川町の鉄鋼メーカー株式会社宝山工業が新工場を建設することに伴い、市と立地協定を締結しました。切断工程を自動化したレーザー加工設備を県内で初めて導入予定。生産性の向上が見込まれ、13人を新規雇用する計画です。児童手当の現況届は忘れずに。児童手当は毎年現況届の手続きが必要です。届出をしないと6月分以降の手当が受けられません。必ず期間内に届け出てください。受付期間は29日まで。詳しいことは福祉課子育て支援係、電話 23-2310 にお尋ねください。市の入札見積もりに参加するためには、指名を受ける資格を有する業者としての事前登録が必要です。半期に一度の追加申請受付を実施します。なお、この登録は参加指名を約束するものではありません。受付期間は7月6日まで。問い合わせ先、契約管理係、電話 23-2176。 空き地などは適正に管理しましょう。空き地などに雑草や樹木が茂っていると、ヤブカやハエなどの害虫の発生やゴミの不法投棄を招くなど、近隣の生活環境が損なわれる場合があります。土地を所有管理している人は、定期的に草刈りや樹木剪定を行うなど、適正に管理しましょう。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。6月1日から7日は水道週間です。今年度のスローガンは、水道水安全おいしい金メダル。農業基盤の整備を図るため、小規模な土地改良事業を共同で施行する場合に補助金を交付します。申請期限は29日。問い合わせ先、農産漁村整備課、農地農村係、電話 23-2591。 無料特設人権相談があります。山城公民館は13日水曜、黒川公民館は27日水曜。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2492。 佐賀県聴覚障害者サポートセンターでは、聞こえの不安や疑問に対応するため、言語聴覚士による 巡回相談を26日火曜市役所で実施します。対象は20歳以上の聞こえに不安や悩みがある人。なお、前日までに電話かファックスで予約してください。問い合わせ先、県聴覚障害者サポートセンター、電話0952-40-7700。伊万里合唱団の定期演奏会が24日日曜2時から市民センターであります。問い合わせ先、伊万里合唱団浜口さん、電話0901346-9789。琴と尺八のアジサイコンサートが10日日曜2時から市民図書館であります。問い合わせ先、 TSS 伊万里の古川さん、電話 22-7360。 子育て支援センターに遊びに来ませんか？つくしんぼランドは20日水曜10時から市民図書館で、6月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は27日水曜10時半から子育て支援センターポッポで、いずれも申し込みが必要です。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 司法書士による電話無料法律相談、毎週月曜と木曜は午後6時から8時まで、火曜は午後6時から7時半まで、どちらも祝日は除きます。相談電話番号は 0952-29-0635。 問い合わせ先、佐賀県司法書士会、電話 0952-29-0626。 福祉マンパワー合同就職面接会が7月13日佐賀市の佐賀県総合体育館であります。問い合わせ先、佐賀公共職業安定所、電話 0952-24-4362。 パブリックコメントの結果、伊万里市水道ビジョン案に対する意見募集の結果、意見の提出はありませんでした。問い合わせ先、水道部管理係、電話 23-5400。 伊万里有田共立病院より新任の医師を紹介します。脳神経外科劉健さん、地域医療のために頑張ります。外科中林和信さん、皆さんの健康生活に寄り添った医療を提供できるよう心がけます。泌尿器科西村和重さん、皆さんのお役に立てるよう頑張ります。小児科中林由衣子さん、子どもたちと周りの方々が笑顔になれるように頑張ります。問い合わせ先、伊万里有田共立病院、電話 46-2121。 8月31日までグランド日光東京台場で佐賀伊万里フェアを開催します。伊万里市をはじめ佐賀県産の食材を使用した限定メニューが伊万里鍋島焼きの器で提供されます。また館内には絵皿などを展示し、上質な空間が広がる館内に花を添えます。問い合わせ先、観光課伊万里ブランド係、電話 23-2110。 家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、エアコンのフィルターを1ヶ月に 1、2回程度掃除する、扇風機を併用する、室外機の空気出口に物を置かない、カーテンを使って熱の出入りを防ぐなど、使用時の確認エコチェックを実践して快適で環境に優しい生活を送りましょう。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。次は募集です。工業用水道施設などの点検・清掃業務受託者を2人募集します。募集期限は15日、 問い合わせ先、水道部管理係、電話 23-5400。 7月8日の市民ソフトバレーボール大会参加チームを募集します。参加料は1チーム1000円、募集期限は25日。問い合わせ先、体育保健課スポーツ振興係、電話 23-3187。 広報いまりの感想や意見、いまりへの思い、あなたの周りの身近な出来事、話題などを募集します。いただいた感想などは広報いまりの紙面で紹介する予定です。問い合わせ先、情報広報課広報係、電話 23-4313。 地球温暖化防止対策のため家庭での節電の取り組みに参加する世帯を募集します。取り組み期間は7月から9月。九州全体の募集世帯数は6850世帯。募集期限は7月20日。問い合わせ先、九州版炭素マイレージ制度推進協議会ポイント運営管理事務局、電話 0570-087-335。 婚活イベントクルージングとバーベキューが7月22日にあります。参加料は2500円、募集期限は7月12日。問い合わせ先、市婚活応援推進協議会、電話 23-2950。 子育てファミリーサポート提供会員を募集します。募集期限は20日。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 カルチャー講座の指導者講師を募集します。募集期限は7月31日。問い合わせ先、市民センター、電話 22-3911。 カルチャー講座親子お菓子作り教室全3回、受講料は1組2000円、別途材料費2500円が必要です。親子焼き物作り教室全4回、受講料1組3000円、別途材料費3000円が必要です。いずれも募集期限は7月9日。詳しくは市民センター、電話 22-3911 へお尋ねください。県体ゴルフ競技市の予選会出場者を募集します。参加料は1500円、別途プレー代が必要です。募集期限は21日。問い合わせ先、市ゴルフ協会事務局、電話 22-5123。 手話方針養成講座受講生を募集します。全47回です。募集期限は19日。問い合わせ先、福祉課社会福祉係、電話 23-2156。 障害がある人にパソコンやタブレット操作のサポートを行うパソコンボランティア養成講座受講者を募集します。募集期限は25日。問い合わせ先、佐賀県障害者 ICT サポートセンターゆめクレヨンプラス、電話 0952-36-6977。 通院送迎サービス運転ボランティアを募集します。詳しくは特定非営利活動法人通院送迎サービスふれあい、電話 0952-29-2705 へお尋ねください。放送大学はテレビなどの放送やインターネットを通して学ぶ通信制の大学で、10月入学生を募集します。問い合わせ先、放送大学佐賀学習センター、電話 0952-22-3308。 次は試験です。消防設備士試験が7月22日あります。詳しくは伊万里消防署消防参加、電話 23-2118 へお尋ねください。こんにちは、図書館です。第23回図書館星祭りを7月7日土曜と8日日曜に開催します。子ども上映会は上り釜のお部屋で17日日曜2時半から、 一般上映会はホールで13日と27日の水曜2時半から、6月の休館日11日、18日、25日の各月曜と28日の館内整理休館。問い合わせ先、市民図書館、電話 23-4646。 保険だより、65歯健診、歯科ドックがあります。受診施設は県内の登録歯科診療所、料金は無料。申し込み方法、佐賀県健康増進課に電話で申し込んでください。電話は 0952-25-7075。 不妊治療費用を補助します。詳しいことは健康づくり課に問い合わせてください。医療機関での肺がん、乳がん、胃カメラ検診、特定検診などの検診審査が6月から始まりました。肺がん、乳がん、子宮頸がんの検診はシュンダー検診と同額の500円の負担金で受診できます。公民館などでの集団検診の日程に都合が合わない人はぜひ利用してください。健康づくり課の電話は 22-3916 です。次はツツジ祭り夢の市、5月5日滝川地の竹の子場公園でツツジ祭りが開催されました。あいにく花の盛りは過ぎていましたが、天候に恵まれ市内外から多くの人が訪れました。同じく5月5日河内野の夢工房滝野では夢の市が行われました。直径 1.6 メートルの大きな元気鍋で作る名物の黒米だご汁は今回も大人気でした。5月1日現在の人の動き、男 26,627 人、女 28,638 人、合わせて 55,265 人で前月より48人減っています。なお世帯数は 23,249 世帯で50世帯増えています。これで広報いまり6月号を終わります。